高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話を先週に続いて、今週もしたいと思います。先週裁判員裁判の特徴の第一は、裁判が長期化して、そして争い方も複雑になって、そして、現状は破綻の状態にある、こういう話をいたしました。特徴の第二はですね、それは裁判員候補者として呼び出された皆さん方が出頭を拒絶する傾向がどんどん強まっているということです。高まっているということです。裁判員制度が始まった2009年から8年目の今年3月までの変化、推移を見てみましょう。裁判員候補者として、選定されましたよという通知が最高裁から来るという話をしました。で、この中から実際にあなたはいついつか裁判所に来てくださいという具体的な呼び出し通知が来る人が選ばれます。で、その人たちの中に、自分は弁護士をしているから裁判になる資格がないとか、自衛隊員をしているから警察官をしているからというようなことで、裁判員を務める資格がない人というのが混じっています。その数は国民全体の中でいうとごくごく一部ということになりますが、そういう人たちがいる。しかし大半は資格がある人たち、有資格者です。で、その人たちが自分は都合があり、自分はどうしても出て行きたくない、そういう人たちが裁判所に連絡をして、私は行きたくないと言って断るということがあります。以前は正当な理由のない不出頭は処罰の対象になるというようなことが随分脅しめいて言われていたわけですけれども、今はもうそういうことを言いません。あまりにも人気のない裁判員制度だ、これを不出頭処罰なんて言ったらもうそれこそ皆出てこなくなってしまうという中で、処罰はしません、出てきたくない人は出てこなくていいですよ、そういう言い方をするようになったということが実はあるのですけれども、結果どういうことになったかというと、裁判員候補者に選定された人の中で、選任手続きのその当日に裁判所に出頭してこない人というのが、制度が始まった当初は6割ぐらい、この数字がすでに高いですね、すでに6割もいたと。それが今年3月にはとうとう8割になりました。行きたくない、都合が悪い、いろいろな言い方をしながら要するに出てこない人が10人のうち8人、断り状が来る。さて、もう一つデータがあります。そのデータは何かと言いますと、そういう連絡をしない人たちです。通知書が来た、あなたは裁判員候補者に選ばれた、いついつか来てください、そういう通知書が来た人たちがその通知書をゴミ箱に捨ててしまう、行かない、行きたくない、そういう連絡さえもしないで、つまり何にも反応なし、音沙汰なしで、そして当日も行かないと、こういう無回答不出頭というんでしょうか、無反応不出頭、そういう人がどのくらいいるかというと、制度が始まった当初は 16% ぐらいでした。100人のうち16人ぐらい、それが今年3月は41% にまで増えました。無視して、黙殺して、ゴミ箱行き、そういう人の数が激増している。これほどに国民から 無視黙殺された国の制度というのは日本の歴史の中にあまりないのではないでしょうか。常識的に言えばもう終わり、もうおしまい、こういうふうに言っていいと思います。しかしながら国民の税金を使いながら裁判員制度は形だけ生きながらえています。裁判所に出かけていく人というのは日当を稼いでみたいとか、これ1日1万円近く出るんですけれど、日当を稼ぎたいとか、暇を持て余しているとか、人に説教をしたいとか、そんな、まあどちらかといえばあまり平均的ではない人たちが裁判所に出かけていく。とりあえず数だけはいるという形に辛くもなれば、それで6人の裁判員が選べる、そういうことになって形だけの裁判員裁判はできる。これを破綻と言わないで何なんだろうと私は思いますが、これ大きな破綻ではない、そういう説明の仕方を寺田最高裁長官はしています。でも私はそれは全く違うと思いますね。この寺田最高裁長官たちにとってこれは大破綻、大失敗。なぜかというならば、裁判所に来てもらいたいという人たちはそういう一風変わった人たちではなかったはずです。もっと普通の人だった。裁判なんて煩わしいな、裁判所など出かけていきたいなんてあまり思ってなかったけれども、でもまあせっかくここまで熱心に勧められたから行ってみようか、まあ、それなりに意味がある、そんなふうにこう考える、いわば平均的な人というんでしょうか、常識的な人という言葉がいいかどうか分かりませんが、そういう人たちが裁判所に来て、ああこの国の裁判官も一生懸命やってくれてる、汗流しながら一生懸命裁判っていう重大な仕事をやってくれてることを目の当たりに見させてもらって勉強になった、そういういわば純真純朴な市民が増えてほしいというのが、それが最高裁の望みだったはずです。また法務省の望みでもあったと思うんですね。でも実際にはそうではない、まあ、こういうことやってみたかったと前から思っていたとか、説教垂れてみたいとか、日当稼ぎたいとか、そんな人たちが裁判所に集まってきて裁判をする、これはやはり最高裁にとっても決して成功でないどころか大失敗と言わなければいけないのではないかと思います。そして重大なことはですね、裁判員裁判実施の前からとうとう市民の出番が来たとか、国民が主権者として司法を取り戻す時が来たとか、いかにも何かこの裁判員裁判が始まると市民が本来の権利を花開かせるように大きく広げて、そして価値ある意味あるそういう市民の司法を実現するのだというようなことを言いまくったマスコミ、それから革新政党、そして私も属していますけれども弁護士会日弁連などがずっと今こうして黙ってしまっているという、沈黙をしているという、そういう事態です。思っていたのとまるで違う、あるいは言い生やしていたのとまるで違う状況が生まれた中で、自分たちの責任に議論が発展することを恐れて、ひたすらそういう議論を抑えるという、沈黙を守るという、そういうふざけた対応になっているという実情があります。許せないことですね。実際裁判員裁判になれば無罪が増えるであろうとか、あるいは被告人被疑者の人権が もっと守られるようになるであろうといったような無責任な希望的な観測が盛んに言われました。しかし実際の裁判の内容を見れば無罪率が減ったなどということは決してないし、むしろ言い渡される判決が重いものになったりする例が多く、場合によっては検察官の求刑よりも重い判決を出すといったようなそんな事例まで多くなってきて、一体これは何だったのだということが誰の目にも明らかな市民司法の崩壊という問題が現実になっている。そしてそれを言い生やした人たちが黙っている。これもまた裁判員裁判の崩壊の大きな一つの側面です。最近の議論の中に市民の声の反映ということを盛んに言っていた新聞が、地裁の裁判員判決を高裁がひっくり返すのは問題だと、こういう論調で報道する例が増えてきました。地裁の裁判員判決というのは、すべてとは言いませんが、総じて言えることは重い判決です。それを高裁がひっくり返して、多少とも合理的な判決に切り下げる。それはおかしいというような議論ですね。3月大阪高裁で一審神戸地裁や一審大阪地裁の死刑判決を相次いで破棄して、そして無期懲役の判決を言い渡したと、そういう高裁判決がありました。最高裁が計画性が低くて被害者の数がそんなに多くないという場合には死刑判決は慎重にしろ、そういう判決を数年前に出していて、それに従うと大体そのような線の向きになっておかしくないけれども、一審はいずれも死刑だった。そうするとその重い死刑判決を高裁の裁判官たちがひっくり返して向きに軽くするということにするのは許せないという、そういう遺族のご遺族の皆さんの声を大きく紹介するという、そういう報道がこのところ続きました。メディアは無罪が増えるから裁判員裁判はいいという言い方をやめて、被害者遺族の声をもっと反映させるという、そういう裁判員裁判がいいという言い方に主張の視座というんでしょうか、議論の立て方の起点を移動しているようにも見えます。漂流するメディア、漂流するマスコミいうことも言えるでしょう。これがまた裁判員裁判8年目の現実です。今日はここまでにしましょう。